皆さん、こんにちは。おはようございます。私の声がとっても響いてますけれども、今私は新しいお家に来ています。なんでこんな大声で喋ってるかというと、今私はホゼリオさんが仕事している間にこのアパートで、今からベッドが来るので、それを待っています。ベッドなんですけど、私の、リクエストに答えてもらってすごく大きなのを買ってもらいました。はい、私やっぱ寝るとき自分のスペースがすごく大事だから、狭いベッドとかはあんまり好きじゃなくって、なので今、大きな2メートルぐらい、2メートルないか、180センチ、そして縦2メートルっていうのを買ってもらって、それが届くのを待ってます。なんかね、まだ何にもこの家なくってガランとしてて、なんかまあ明るいけれども、なんか人のこうなんていうのか、住まいって感じがしないから、なんとなく、まだ変な感じがするけど、ここに家具が入って、植物が入ってってなったらまた家っぽくなるのかな、きっと素敵になるんじゃないかなと思います。で、今もしかして、お聞きの方はいらっしゃったかもしれないけれども、ここは飛行機の通り道で、飛行機が 2,30 分おきにブーンって飛んでくるんですね。で、私はこれは結構嫌いじゃないです嫌いじゃなくって、そして二重窓になってます。この私たちがこれから住む場所っていうのが、すごく歴史のある場所で、メトロとかがない、だから、まあ、人の往来がそんなにすごくなくって、で、素敵な、市場、おしゃれなレストラン、おしゃれな市場があるような場所でね、とっても素敵な場所なんですよ。このカンポジオーリッキーっていうんですけど、うん、ジュリアンにね、ここに引っ越すんだって言ったら、もうリスボンの中で一番いいところだよとか言ってたから言ってたで、私はね、あんまりそうない、ほらまだリスボンの、いろいろよくわかんないからさ、うん、そう、そんなわけで今一人で、来ております。これからどんな生活になるんだろうね。私はね、今回1月まで、ポルトガルにいて、1月の7日の飛行機でブラジルに戻る予定にしてるんですけどね、その間に、太鼓をね仕入れたりとか、太鼓のワークショップしたりとか、あと太鼓のを打ちたいと思ってるんですね。で、ドイツに姉妹道場があるので、まあドイツのリーダーの男の人に連絡したんですよ。ブラジルでね、リスボンで、まあ道場を開きたいっていうのと、ドイツに行って太鼓を打ちたいっていうのをね言ったんですね。そしたら、で、私は一応ワクチンを打ってないので、そのことも一応伝えたんですね。そしたら、多分、まあ、そのドイツ人のリーダーの人はワクチンを打ってるんだと思う、うん、で、書き方がこんな感じだった、自分の道場では誰も仲間外れとかにしたくないから、できればなるべくの形で私と一緒に打ったりワークショップをしたいっていうのだけれども、すごくね小さな道場で、だから、方法を考えようっていうのを言ってました。一緒に打てる方法で、なんかそのレベルがあって、そのレベルがなんか危険度みたいなの上がれば、ワクチン打ってない人も一緒に行動したりできる。まあ、ドイツはね厳しそうだからね、ほとんどの人がもしかしてワクチン打ってんのかなって思っちゃう。 まあ、ここのポルトガルは、まあ、まずワクチンパスポートなんて絶対書いてないし、まあ、旅行先でね書いてあったけど、でも、まあ、旅行先のホテルで PCR を受けたっていうでネガティブだったっていうのを言っただけで入れてくれたりとかするから、ワクチンパスポートってたとえ書いてあってもね。だから、ポルトガルは本当に、ワクチン打ちたくない人にとってはすごく住みやすいかなと思います。でドイツでやっぱり諦めて打った人っていうのは何人か知ってるし、そうなんかそれぞれので、まあワクチンをさ打っちゃったらさ、それまで、いろんな反ワクチンでワクチンで亡くなってる人とか、すごい副作用になっちゃった人とかさ、ワクチンの怖さとかそういうのをかうわーって語ってた人でも、打っちゃったらもうそれ聞きたくないんだよね、多分ね。聞きたくないし、そういう話もしたくないだろうし、だからまあでも打っちゃったら打っちゃったで、またね、大丈夫な人ももちろんたくさんいるだろうし、それぞれの選択だとは思うけど、まあ私に関しては、もしワクチン、もしブラジルが強制に、まあ、なることはないけれども、もしなってしまったら、まあ、ブラジルに住まないってだけかなって私は思って、やっぱり、なんかその不自由な考え方っていうのをあまりしたくないっていうのがあって、それはね結構私の周りの人は同じような考えなんで、まあ日本はね、同調圧力はあるけれども、でも強制力がないから、結局は最終的には、個人の判断っていうのができる国であって、で、ポルトガルも今のところはそうなんですね。強制されない。でブラジルは、世界的に悪名の高い大統領がいて、そのまあきっとなんか私トランプ大統領と同じような感じなのかなって思うんですけれども、トランプ大統領は、すごいね悪名高いじゃないですか、世界中で。でも彼は戦争を起こしてないんだよね。私もそれだけですごく大きいと思ってて、かといって別に私は支持してるわけではないですけれども、でもなんか世界的に悪者って言われてる人はもしかして悪者じゃないんじゃないかな本当はってちょっと思って、で世界の平和を祈ってとかさ、やってるなんか国連とか WHO とか、なんか実はああいうのがこう利権と絡んでたりとか、石油会社とかさ大きな企業とかと絡んでたりってしてんじゃないかなって思って、で、今のそのブラジルの大統領、私は別に全然興味は正直ないけれども、彼が反ワクチンなのは本当に私にとっては救いとなっていて、彼のおかげで強制されないブラジルでもっていうのはすっごく助かってるかな。もし彼がじゃあ強制ですってなったら、国民全員が絶対に打てみたいになるでしょ、フランスみたいに、フランスとかスイスみたいに。それってものすごい人権の、侵害だと思うんですよね。みんながやってんだからやれとか、国が言ってんだからやれっていうのはもう私はナンセンスだと思うし、もう今の時代とは思えない、今の自由な時代とは思えないような強制圧力で、今でもそれでも今でもそれ感じるし、で誰かのためにとか、家族のためにとか、子供のためにとか、子供を守るためにとか、なんかすごいなんていうのかな、こう一見好奇で正義で、純粋に見えるその、掲げてるものが本当なのかなっていうのはすっごく思ってるし、まあそのよく私の友達が言ってるけど、無知の正義っていうの、まあでも私ももちろん無知だし、 何が本当って分かんないけれども、でも絶対的な正義ってないわけで、それをこうみんなのためにとか、そういうふうに掲げて世界のためにとか平和のためにとか、そういうのを、引っ提げて、ね、正義をこう押し付けるっていうのは本当に良くないなと。だから私も逆に気をつけてるし、うん、まあ心の中で思ってることっていうのはたくさんあるけれども、じゃあそれをワクチン打った人に押し付けるかって言ったら絶対そういうことはしたくないし、うん、もし迷ってる人がいたら打って思う、もちろん話せることはあるけれども、打つって、ね、うん、選択をした人に対してああだこうだ言うのは、しない、する必要もないしね、うん、そうそう。で、できれば本当はこういう話をオープンにしたいけれども、まあ、私ね、日本のと打った友達とはこういう話はできるんだけど、なんかそういうのでこう分断みたいになっちゃうとなかなか話せないかなって思ったりしてます、うん、で、ここ数日は昨日ね、なんかファッて気づいて録音したいなと思ったことがあったんだけど、ちょっと思い出しました。ポルトガルに来て、どれぐらい経ちましたか。私は1ヶ月は経ってないですね。9月の17日に着いたので3週間経ちました。で、この昨日ぐらいまではなんとなく自分の中でこう発信するものがないとか、友達がいないしとか、なんか、ね、ないものにフォーカスして焦ったりとかしてたんだけど、昨日久しぶりに、ジリアンのパートナーのパウラと、あとジリアンのお友達たち、ドイツ人とフィリピン人の夫婦がいて、もうとっても素敵な純粋な人たちがいて、それこそいろんなこうオルタナティブな農業とかをやろうとしている人たち、植物にすごく興味があって、でそういう人たちと久しぶりにね会った、ホジェリオさん以外のさ人たちと会って、ですっごく楽しかったんだよね。いい人たちで、優しくってユーモアがあって、なんかなんていうのかな、純粋なの、出してるエネルギーもとってもいいし、すごくエゴがないっていうかね、そういう人たちとこうお昼を食べてすごく楽しくて、で私ね、その時に帰ってきた時にホジェリオさんに、私やっぱりもっと英語とポルトガル語を頑張らなきゃいけないなって思ったって言ったので、私どちらかというとこのポルトガルについてから日本人学校に連絡したり、大使館に連絡したりってしてたんだけど、まあ返事がなかったり、返事はあったけど、まあ用があるときはよろしくお願いしますみたいな感じだったりとかだったんですね。で、まあその日本人の人ともご紹介してもらって、連絡は取ったけれども、まあよろしくお願いします以上みたいな感じで、なんかそれ以上にはこうならない今のところ。でそれで、いろいろ昨日ねこう英語だったんですよ、みんなとの会話が。というのはフィリピン人とドイツ人の夫婦はポルトガル語が喋れない、英語だけなので英語で喋ったんだけど、まあジリアンのパウラパートナーパウラはの英語がものすごい上達してたんですね。というのは彼女はこの1年多分英語だけで過ごしてきた、ジリアンと一緒にいて、まあ、バリで英語使ってた、多分ジリアンともいっぱい話していろんなこうプロセスを経てものすごい英語のレベルが上がってたんですよ。うわーと思って、でそれを見た時に、もし英語がもっと喋れたらもっと私も笑えたし、もっと会話に入れたし、 でもっとあのポルトガルは英語のとにかく語学能力がものすごいネイティブ並みに高い、年齢問わずね高いので、ここで英語さえ喋れてれば何の問題なく暮らしていけるんですね。で、まあ私はねブラジルのポルトガル語が少しわかるから、でしかもねあのパートナーがブラジル人だからね、まあ、ポルトガル語は多分まあ大丈夫。でも英語をもっともっと上げたいなってすごいその時にモチベーションになって、その時にねなんかね一瞬で元気になったんだよね私こう自分のチャージがブンって 100% になって、今までなんか対抗もないし仕事もないしなんて思ってたんだけど、あなんか英語ね勉強ねもっとできる時にしたらいいんじゃないかなって思ったら、ブワーンって私の充電が上がって、うん、そうそう、だからね、こう無理に少ない日本人ね、あんまりね、すごい会うわけでもないかもしれないし、無理にね日本人とつながろうとするんじゃなくって、英語圏の英語を喋ったらもっともっと、出会いの場が広がり、チャンスも広がり、そしてヨーロッパ中どこでも行けるし、やっぱり私今もしかしたら英語なのかなって、すごくもちろんポルトガル語はもちろんなんだけど、なのかなってすごく思って、今英語を勉強するのをすごく、頑張ろうと思ってます。でなんかねそれをよしって思ってモチベーションになったら、なんかねそんなほらドイツからの、ワクチン打ってないのかって、でもなるべく一緒に打ちたいねみたいな風に言ってくれたけれども、もし今回太鼓ができなくてもできなかったらちょっと英語を徹底的に頑張ってやろうかなと今は思ってます。やっぱり何かこう生きるのに、モチベーションって私とっても必要で、ガソリンみたいなもの、だからなんかもっと英語を頑張ろうと今思ってます。で、ホジェリオさんと、ホジェリオさんはね私なんかより全然英語は上だけれども、でも彼は彼なりに、自分の中でもっとやっぱり英語力を上げたいって言ってたから、まあ、一緒に勉強したりしてもいいし、英語の、映画とかね見てもいいし、ちょっとなるべくこのポッドキャスト以外はなるべく英語とポルトガル語で語学をとにかく頑張ろうかなっていうのを今思い始めたらとっても元気になりましたそうそう、もちろんね太鼓をすごくやりたいし、太鼓を集めようっていうのは変わらないけれども、でもこの今ない、何もない中、太鼓がない中、今すぐ手に入らない中で私が今できることって言ったら英語の勉強だったら今全然できるから、うん、ちょっとそれをねやろうかなって思っています。というわけでまたね、バイバイ。